まあ人生でもいろいろなその素晴らしい本とか、それからまあいろいろ言ってる話に触れるんですけども、まあ、そのうちで私がまあ本当にこれは一生忘れることができないなと思ったのが、戦争の時にシンガポールの公約の司令官をやった山下邦文、陸軍、その時陸軍中将、後に陸軍大将になりましたね。この人は私は大変に立派な人だと思うんですが、いろいろその陸軍の中ではまあいろんな意見もあったようで、必ずしもその彼の能力とか覚悟といったものに沿った出世をしたわけではない、まあだけど陸軍大将ですからねまあ立派なもんなんですけども、まあ思うところもあるんですが、彼はそのシンガポールでものすごく戦果を上げて、本当にこう太平洋戦争、大日本、大東亜戦争の中ではですね、シンガポール攻略戦というのは、まあ、イギリスが、まあ、約300年ぐらいですね、世界中を席巻して植民地を作ったものに最後の一撃を与えたっていう意味で、まあ、歴史的にもものすごく大きい。シンガポール要塞というのはもう絶対に落ちない。まさかアジアの小国の日本がですね、イギリスのシンガポール要塞を落とすとか、それからその時マレー沖海戦というのがあったんですけども、まあ、それでプリンス・オブ・ウェールズ、これは当時のイギリスの旗艦ですね、旗の艦と書く一番大きい、それでプリンス・オブ・ウェールズっていうその皇太子という、イギリスの皇太子っていう名前がついてるわけですね。それとレパルスという戦艦と日本の飛行機が雷撃と爆撃で沈没させたと。これはチャーチル首相がですね、プリンス・オブ・ウェールズ、アジアが大切だから、このプリンス・オブ・ウェールズをですね、まあ、虎の子だったんですけども、その軍艦をシンガポールに送ったといういきさつもありましてね、まあ、大変な戦果でした。それでこの山下邦文陸軍大将は、僕の感じだとその後もう少し陸軍の中枢に行くべき人だったと思うんですけども、まあいろいろなことがあったんでしょう、人事ですからね。それで一旦は官職にいて、それから戦争が終わる少し前にフィリピン方面軍司令官としてフィリピンに着任したわけですね。で結局敗戦して、戦犯となり、有罪判決を受けて絞首刑になりました。これは非常にひどいことで、アメリカの残虐性って言いますかね、アメリカには文化がないなっていうことを思う一つのあれなんですが、通常は軍人ですからね、負けても勝ってもお互いに、いや、よくやったと、まあ、これは私がよく言うように日露戦争の旅順攻略戦でですね、まあ、乃木大将が、多大な犠牲を出しながらステッセル将軍が守る、ロシアの旅順要塞を落としたんですけど、落とした後若干負傷してたステッセル将軍をよく愚弄して降伏交渉をしたわけですね。その時に普通でしたら捕虜は刀は対等できないんですけど、やっぱり軍人としてということで、ステッセル将軍に刀も、ステッセル将軍およびそれに従う部下がいるんですけど、その人たちに刀の対等を許して、そして水死刑というところで会見をしたと。まあ、日本の文化が実に世界的に優れていたかということを示しておりますね。それから見たら、まあ、アメリカを尊敬している人は日本人に多いんですけども、全然私はアメリカの文化と比べて日本文化は数段上だというふうに思っております。その山下邦文、陸軍大将が、フィリピンで公式になるときですね、アメリカはさらに、打撃を与えるために、シンガポール要塞の司令官、降伏した司令官を呼んでですね、そして、そこで報復させるということをやりました。しかしそういうことはまあ、アメリカとかイギリスがやることですからくだらないことなんですが、山下邦文大将がですね、殺されると言った方がいいんですね、名誉ある死を選ばせなかったわけですから、その時に書いた彼の遺書ですね、まあ、これには本当びっくりしました。日本陸軍というとですね、もう言えなくピンタを食らわしたりひどいことをするという、そういう上位下達、まあ、それもひどい上位下達の、軍隊として、まあ、日本人が書いてるんですよ。 まあ、今から考えたら反日日本人だったかなと、まあ、もうちょっと僕も勉強しなきゃいけないんですが、まあ、そういう感じがするんですね。ところが山下法文陸軍大将が言ってる遺言の中に書かれてることはまずね、日本の軍人は兵隊はあんまり大したことないって言うんですよ。なんでかって言ったら、上官の言うことにいいダクダクとして従うからだって書いてるのを見てですね、ひっくり返っちゃったんですね。なんだかと思いましたね。で山下大将が何つってるかって、やっぱり軍隊はもちろん命令されて自分が命を落とすんでも突撃しなきゃなんない、それはそうだ。だけど強い軍隊というのはどういうものかって言ったら、必ず部下はですね、上官に対して自分の意見が異なるときはそれを言うべきだと。最後は上官の命令に従うべきであるが、しかし人間であるから、やっぱり兵隊はですね、兵隊といえどもやっぱりちゃんと意見を言ってやらなきゃいけない。これが日本陸軍には欠けていた。それが日本が敗北した一つの原因であると。まあこれには本当びっくりしました。まあ素晴らしい人は素晴らしいんだと思いましたね。それで家庭についても触れてましたね。日本の奥さんですね、ご婦人は、低粛な婦人というのは、主人ですね、旦那の言うことを素直に聞くという女性が尊ばれてるけども違うと。やっぱり女性は女性としての意見をはっきりとその夫に言わなきゃいけないと。それじゃなくちゃ家庭というのはちゃんとした家庭にならないんだ、こう書いてあるんですね。これも本当びっくりしました。同じ考えですよね。人間一人一人が魂を持ってるんだ。だから命令は命令で仕方ないとこありますね。軍隊は命令ですし、まあ、家庭は命令ではありませんが協調ですけどね。まあそういうことですね。ところがですね、私はそれから山下法文、大将が殺害されてからもうすでに70年が経ちますけどね、現在の方がむしろ民主主義と言ってもです、多様化の時代とか言ってもですね、なんか職場とかそういうところで命令を強調する傾向がありますね。私は実はそれが嫌いで、その嫌、もうすごく嫌いな、もともとちょっとそういうのが嫌な体質ではあるんですが、この山下大将の遺言を知ってますますそう思ってですね、それでいろんなところとまあ交際がありますね。それで仕事も一緒にします。その時に担当の人に直接何でも言うんですよ。そうしますと担当の人は必ずですね、それはちょっと上司に言ってくれっていう顔をすることがあるんですね。それからそれは社長の話なんじゃないかってこういうふうに思うような顔をしたり、ちょっとそういうことで言ったりする方が多いんですけれども、私はねやっぱりこの山下大将の遺言ですね、本人、兵隊、兵卒、一兵卒本人から、まあ女性、その頃女性はあんまり地位が高くなかったので、女性がやっぱり地位とかそういうんじゃなくて自分の考えをしっかり言うんだという言葉はですね、もう本当生涯忘れられないわけですね。まあやっぱり山下大将の軍隊が強かったっていうのは、やっぱりこう大将がですね、そういう考えを持っているってことであると。それもこの頃ですね、そのむしろね、上司がそんなことは本人に聞いたってダメですよ、私に聞いてくださいとか私に言ってくださいって言うんじゃなくて、本人がちょっとそういうですね、上からの命令がありますからっていうようなことを言うことを、もしくは言いたいような顔をすることが多いんですね。それはもしかしたら言い訳なんじゃないかと思うんですよね。本人が日頃から自分の職務を全部分かってて、人間として一人一人の魂として言うと。で、上司であれお客さんであれですね、やっぱりそういうことだと思いますね。そういう点では私、まあこれもいつも言うことなんですけども、イザベラ・シートンは、江戸時代の終わりの頃に日本の東北地方を旅行したイギリスの女性ですけども、その人がある宿でですね一泊して、大変に女中さんがよくしてくれたんで、出かけにですね心付けを渡そうと思ってお金を包んで渡そうとしたら、その女中さんがですね、私は自分の職務をやったに過ぎませんから金子をいただくことはできませんと言ったと。まあこれもイザメラ・シッドモンが非常に感心してるんですね。だからそれこそがやっぱり一人一人の職務をどういうふうに自分でしてるのかということを示しておりましてね、それは日本という社会が 単に協調とか単に上司の言うことをへつらう社会じゃなくて、一人一人が職業としてきちっとしてたっていうことを意味してるんで、現在の方がやっぱりヨーロッパっていうのはむしろ命令を聞くっていうタイプですからね、やっぱり日本文化はそうじゃなかったんじゃないかということで、まあ僕は残念な気がするんですね。これも私がいつも話するんですが、ヨーロッパの人がアジアに来るようになって、アジアの人は例えば、川の私ですね、私の船頭さんが、外国人と見れば3倍から5倍の私賃をふっかけるのが普通だけど、日本の私はそんなことはないと、10銭なら10銭と、日本人でも外国人でも10銭だということを話しております。これもやっぱり本人がそういう気持ちを持ってるってことですね。だからやっぱり僕は日本思想っていうものが山下法文大将の思想なんだと。ぜひ機会がありましたらですね、これはネットなんかで山下法文大将の遺言を読むことができますので、ぜひ参考にしてですね、自分の魂を強くするということが非常に大切ではないかと、そのように思います。